通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。4月29日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやはや暦通りですので、今日は私お休みでございます。皆さん今日はどんな日ですか？大型連休に入ってます？それとも暦通り僕と一緒でお休み？それとも暦関係なくお仕事だったりする？もうすぐね、4月も終わりますね。今日明日で早くも4月の1ヶ月が終わろうとしています。4月が終わるとすぐにね、当たり前だけど5月が来るわけで、5月といえばあいつの季節なんですよ。もうね、ほぼほぼ1年間待ちに待ったこの季節です。何の季節かというと、鯉のぼり。当たり前やないかいってね、みんな思うでしょ。5月鯉のぼり上がってますよね。なんなら4月くらいからね、もうね、お家に大きな鯉のぼり下げてる方もいらっしゃいますしね。でもね、違うんだよ。我が家にとって鯉のぼりというのは通年行事なの。まあ僕のね、インスタとかスレッズとか見てくれてる人は知ってるかもしれないんだけど、うちの息子一年中鯉のぼり持ってます。はい。まあ何かね、こうヒラヒラするものとかね、揺れるものとかがうちの子は好きなんですよ。でね、前の年までは結構紐を持ってたのよね。たくさんの紐をね、ひらひらさせて、まあずっと持ち歩いてる感じだったんだけど、まあせっかく本当に去年の今頃、もう少し前4月頃ね、鯉のぼりのシーズンだし、鯉のぼりを買ってあげようっていうふうに思ってね、100均で、まあ、手に持つタイプというか、まあ、手に持つというか、正確に言うとちょっと飾るタイプの小さな鯉のぼりなんですけどね、をね、買い与えたところ、彼めちゃくちゃ喜びまして、それから彼はずっと手に鯉のぼりを持ってうろうろしています。まあ、もちろんね、家の中ですよ。外に出かける時とか学校の時とかはね、全然そういうのは大丈夫なんですけど、家に帰るとすぐにね、鯉のぼりを持って、その鯉のぼりをね、シュパッシュパッとね、なんかしならせるようにね、振るんですよね。うん、なんか刀の試し切りかお前それみたいな感じなぐらいの勢いで、うん、まあそれぐらいね、鯉のぼりを気に入っているんですが、ほら5月過ぎるとなんで鯉のぼりなんてなるでしょう。今来ましたよ、鯉のぼりのシーズン。よかったよかった。当分は違和感なく彼が鯉のぼりを持っている写真をアップすることができますけれども、きっとこれからも我が家ではしばらくの間、ていうか去年結局一年中持ってたんで、また通年鯉のぼりかもしれませんけども、もしよかったらね、インスタやスレッズ覗いてみてもらえればなというふうに思います。それではね、本題に入っていきたいと思います。今日はね、人間関係を作るときに気をつけておきたい内輪とよそというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まあ4月という新しい季節が始まってもうすぐ1ヶ月ですよね。どうです皆さん、環境変わりました？前ね、アンケートをね、 SNS で取った時に結構変わったよ、変わるよっていう人がね、多かったんですよね。まあなのでね、環境が変わった人ね、たくさんいるかもしれないけども、自分の環境が変わらなくても自分が所属している、ま、場所の周囲の環境が変わったりしますよね。はい、それもまた変化だったりするわけですから、どうですか皆さん、新しい友達とか仲間とかってできました？人間関係ってさ、いや実はめちゃくちゃ大切だと思いません？仕事の内容よりも職場の人間関係であったりとかね、学生の時とかどうでした？ね、勉強はつまらなくても友達がいるからとかね、そんな感じで人間関係が良好であれば、割とね、人生は楽しく生きていけるんじゃないかなっていうふうに僕は思っているタイプです。だからといってたくさんの人とめちゃくちゃ仲良くなりましょうとか、人間関係を構築しまくりましょうっていうのは良しとは全然思ってないの。っていうのも僕もね、かなりコミュ障です実は。まあでもね、それでもさ、人とのつながりはやっぱり人生を豊かにしてくれると思うので、まあ、最低限のね、 努力はしていこうかなというふうには思ってるんですよ。でもそんな時にこのね、内輪と外の使い分けをね、間違えるとせっかくのチャンスをね、なくしてしまうこともあったりするんじゃないかなというふうに思います。今日はね、そんなわけで内輪とよその意味であったりとか、内輪とよその使い分けであったり、そういうことをね、お話ししていきたいなというふうに思います。まず内輪とよその意味からいきましょうね。まあ、この人間関係における内輪とよそ、まあ、まず漢字書けます？内輪とよそって、ね、内輪はイメージ湧きやすいかな。内部、内外の内ね。そして輪っか、輪ですね、車編。そうで、よそっていうのが書きにくいんじゃないかな、イメージ湧かないんじゃないかなというふうに思いますけども、これもね、シンプルな漢字2つです。余るっていう漢字にところ、場所の所ですよね、って書いてよそっていうふうに読みます、ね。まあ、どんなふうな意味を持つか、まず内輪ですよね。まあ、これはごくごく限られた仲間内で通用するノリや言葉遣いをね、使う関係、間柄みたいなところですかね。そしてよそ、これは逆にね、まだ打ち解けていない人たち、距離のある相手への振る舞いや話し方ね、そういう関係性の人たちとの関わりみたいな感じというふうに思ってもらえればと思います。まあほら、古くからの友人、小学校時代とか中学校時代とか高校時代とかね、大学時代とかね、そういう友人とのあだ名であったり共通ネタね、多少下品でもさ、なんか盛り上がったりするじゃないですか。でもそれを初対面の人になかなか伝わりにくいですよね、その空気感とかってね。うん、まあ、だからこそやっぱりこのね、内輪とよその使い分けっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。まず内輪乗りの落とし穴について3つほど。1つ目、置いてけぼり感ね。内輪で盛り上がる楽しい空気も輪の中に入る人には入りづらいっていうふうにね、感じさせることがありません？実際にそういう体験されることってないですか？僕はね、時々やっぱりあります。いろんなところにね、まあ、飛び込んでいこうって思った時に、その飛び込んだところの関係がもうすでに形成されていた、まあ、僕はそうじゃないけど、例えば転校生とかってこういう感じになりやすいのかなっていうふうに思ったりしますよね。やっぱりこう、受け入れない体制ではないけども、受け入れる体制でもないような、この謎のこうちょっとした距離感を保つ空気みたいなね、これ入りづらいなっていうふうにね、感じさせることあるんじゃないかなっていうふうに思ったりします。そして内輪乗りの落とし穴、2番目はね、よそで通用しないっていうこと。内輪なら許される砕けた会話、言葉、それもよその人には失礼、不快みたいな感じにね、映る場合があると思うんですよね。これがね、今日ちょっと僕話そうと思ったところなんですけども、これね、すごく感じた。僕自分自身でもこれいけなかったなっていうふうにね、思ったんですけどね。それこそ今ハマっている推し中のタイムレスですよ。スタートエンターテインメントのね、グループ。タイムレスのオーディション番組、タイムレスプロジェクトで、5次審査のね、時かな。チーム菊池がね、練習している時に、今ね、正式にメンバーになった篠塚くんがね、全然ダンス未経験、歌も未経験で、本当にね、もう大学生、本当にこう、なんと言いますか、今回のシンデレラボーイみたいなね、このオーディションのシンデレラボーイみたいな子がいたんですけども、5時まで一気残ってですよ、最後6時だったんですけどね、5時審査まで残っていた時に、その5時審査では同世代の人たちと一緒にチームを組んだんですよね。だから本当に学生乗りみたいな感じで、本当に年が最大3つぐらいしか変わらなかったぐらいな、本当に近い年の中で関わっていたので、楽しくやり取りをしていたね。そしてその練習風景を、まあ、オリジナルメンバーの、佐藤勝利くんが見に来た時かな、うん、その時に、まあ、篠塚くんは教えてもらってるから、やっぱり教えてもらってる立場なんですよね。でもやっぱりその仲間、友達に教えてもらってるから、教えてもらってる立場だけども、もうちょっと上手に教えろよみたいな、ちょっと正確には覚えてないけど、そういった感じのね、やり取りがあったんです。でそれを勝利くんが見てて、その教えてもらってるのにそういう態度はないんじゃないか、ね、ちょっとこう不愉快になるなみたいなね、ちょっと しっかりは覚えてないですけど、そういう風なニュアンスのお話をしてたんですよね。でもこれまさにそうだなと思って、よそでは通用しないっていう例だと思うんですけども、うちわなら許されるんですよ、この会話とか。別にそのうちわのものがなんかね、嫌なというか、嫌味というかね、砕けた会話をされても、別にそれを嫌味であったりとか悪意が向けられているとかは 当然思ってないし、まあまさにそうなんですけど、それは旗から見るとそうではなく映っちゃうんですよね、うん、でこの内輪乗りの落とし穴の3つ目につながるんですけども、これはねどこでも見られているっていうことね。学校とか職場とか、まあ、今回でね僕がこの話をしようと思ったきっかけのタイムレスプロジェクト、オーディション番組とかでも、つまり人が集まる場所っていうのはあなたの言動は輪の外からも見られているっていうことね。無意識の振る舞いがね評価につながっちゃうこともあったりするんだよっていうことを、今回はねここをすごくね僕自身過去振り返ってそういうシーンあったなっていうふうに思ってね、ちょっと胸が痛くなったんですよね。まあ、そんなことも踏まえて考えたんですけどね、この内輪と外の使い分け、これもね3つのポイントぐらいにねまとめてみました。僕の場合ですよ、まず1番、関わり始めるとき、新しい環境ね、やっぱり4月ね1ヶ月ありましたけど、新しい環境、こういった環境ではまずは予想モードを使うっていうのはありかなというふうに思います。例えばね、敬語とか丁寧な言葉遣いを基本にするね、それは同年代とか近しいところであったとしても、別に敬語を絶対使えっていうわけじゃないですけども、丁寧なコミュニケーション、そして相手の反応を見ながら徐々に砕けた表現を取り入れていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして2つ目、共通の話題で距離を縮める、ね、まあ王道かもしれないけども、やっぱシンプルイズベストですよね。何でもいいんです。特にその人数とかね、そのチームとかその所属してる環境の状況にもよりますけども、まあ、僕の場合だったら誰もが参加しやすいトピックからね、まずは安心感を共有することが大切なんじゃないかなっていうふうに思うので、そういう空気を作っていくっていうのが大事かなっていうふうに思ったりします。そして最後にこれが一番大事、一瞬の振り返り。例えばね、話す前に自分の中でさ考えるわけ、あ、これってもしかして内輪ネタ的な感じになるかな、よその人もあいる今いるみたいなね、そういうことを考えてチェックする、ね、そして流れを見て周囲を見て、その説明話した後に何か説明を補足するか別の話題に切り替えるかみたいなところでね判断をしたりしています。これがね多分あまり得意じゃないのがコミュ障たるゆえんなのかなというふうに思うんですけども、喋るからコミュ障じゃないみたいな話ではないんですよね。なんかね僕とか昔からなんですけど、脊髄反射でね話してるようなところがあったりするわけ。でもこれいけないなっていうふうに思って、やっぱり常に一瞬一瞬の振り返りというか自分の中で考える時間っていうのを持つね、そして言葉に出すとかね、出してしまったらもう引っ込めれないからね、そう、出した後は次はフォローに入らなくちゃいけないから、ミスったってなったら、じゃあまず出す前にちょっと考えるっていうのをなるべく素早い感じで展開していけるように意識してるかな。まあ、これって結局何なのかっていうとね、自分の見せ方を意識するっていうことだと思うんですよ。うん、なんかありのままでいいよ、そのままでいいよみたいなね、素敵な言葉が世の中には最近はびこってます。はびこるとあえて使わせてもらいますけどね、ね、素の自分も大事だけどさ、相手にどう映るかって意識することってやっぱり大事だと思うんですよね。素の自分を、ありのままの自分を受け入れてほしいって、結局自分のエゴでしかない時ってあるんじゃないですか、ね、やっぱり自分のこともだし相手のことも思いやれるっていうことは、相手に自分がどう映っているかっていうのを意識することにつながってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じで内輪の自分とよその自分どちらも磨くことで人間関係はよりスムーズになっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じでね、今日は内輪よその違いを理解するっていうこと、そして内輪乗りの弊害に注意すること、そして場面に応じた使い分けをしていくことみたいなね感じでお話をさせていただきました。まあ本当ね、新しい出会いの季節ですよ。もう1ヶ月経つっていうふうに思うかもしれませんけども、まだ1ヶ月ですよ。ちょっとした配慮があなたの印象を大きく左右すると思います。内輪の楽しさとよそへの思いやり、まあ僕もそうですけども、どっちも大切にしていきましょうね。はい、 というところで本日もエンディングに入りたいと思います。社会福祉士たるのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。